中日新聞ポッドキャスト明日の種。この番組は様々な現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です。これから大きなニュースに育っていく話の種、家庭や職場の話題が豊かになる話の種をお届けします。今日も昨日に引き続き井上義行さんのお話です。福島特別支局に駐在中、福島県内の人々を中心に紙面でご紹介されました井上さん。どんな人たちとの出会いがあったのでしょうか。それでは昨日の続きからどうぞ。週1回、先ほどもお話に出ていました福島だよりという井上さんの記事が掲載されていたかと思うんですけれども、はい、特にその取材に行かれていた中で印象に残っているお話っていうのはありましたでしょうか。
今、能登半島地震で、はい、ボランティアのことが話題になるじゃないですか。
はい、
であれ見て、ふっと思い出したのは、僕言ったのは2012年の12月なんですけど、
はい、
2012年の3月に、はい、翌年の3月に、ね、震災からちょうど2年経った時に、はい、あの宮城県の山本町っていう、宮城県と福島県の県境のところにある町で、
はい、
名古屋の人ですね、矢野清美さんっていうあの書道家の人、タレントの人、うん、なんかがその来て、イベントが開かれたんでね。その矢野さんは名古屋の人だし、実はそのイベントの開催の主催者の中だったかに、その城南信用金庫、東京の信用金庫もあるということで、はい、取材に行ったんですよね、
はい、
そしたらね、山本町の人からすごく歓迎されるんですよね。あの取材してる僕もまで含めて、イベント自体は僕はすごく喜ばれたんだけど、
はい、
で聞くと山本町っていうのは震災で大変な被害を受けたんだけど、はい、仙台市から一番遠い町になるんで、
はい、
仙台のマスコミの人たちは、その手前の名取だとか、はい、もっとその被災者という名前が売れてるところで、はい、みんなニュースを出してて、
はい、
で山本町というのは報道されなかったんで、ボランティアも来てくれなくって、ましてはその有名人がやってきてイベントというのは、はい、その丸2年だって、その時が初めてだというんです。
へぇ。
要するに同じ被災地でも格差があるというの、言葉では知ってたんだけど、
はい、
でその取材してる記者まで喜ばれるっていうのがすごいなと思って、それはやっぱり行ってみて気がついたことですね。で逆に言うと、ボランティアはいいとか悪いという話が出るけれど、
はい、
あの有名人の人たちが参加したイベントっていうのはやっぱり地元の人の励ましになるという感じですね。
へえ。被災後、町ではボランティアさんとかも来られない中で、住民同士で助け合って復興というか乗り越えてこられたってことなんですね。
まあ、基本はそうなんだと思います。海側のところはやっぱりいちご畑で、あの辺いちご栽培が高いんだけど、それはダメになってるという話でした、ね、はい、で海から離れた側のところにその大和町の中心地はあったみたいなんですけど、
はい、
あのもちろんかなり大きな被害を受けてて、それでね、ボランティアの人のでもう一つ印象に残ってるのは、
はい、
これは陸前高田市にフルートの有名なその奏者の人、
はい、
吉川さんという人が、
はい、
そのボランティアとしてその演奏会を開くということで、
はい、
小学校の理科か家庭科の実習室みたいなところに椅子をこう置いて、
はい、
あの演奏するのを仮設だったかなに住んでる年配の人たちが集まってというのがそのメインで行ったんですよね、
はい、
で見てるとみんなフルートを聴いてるうちだんだんだんこう涙を流すの、あのはい、静かにこう涙がこう出てくるって感じ、
はい、
でそれ終わった後にちょっと会場を変えて、
はい、
もう一度そのウルトの演奏会があって、はい、そこにその少年野球、中学生ぐらいの感じ、僕は中学生だと思ったんですけど、
はい、
少年野球のチーム の, その, あのユニフォームを着た子どもたちが大人の人に連れられてやってきてて、なんとなくそのフルートの演奏会とそのユニフォームが中学な感じがするなと思って聞いたんですけど、はい、始まってどれくらい経った頃かな、かなりこう体格のいい男の子が急に立ち上がって、
はい、
で僕のすぐそばだったんだけど、
はい、
通路をこう外に出ていこうって、顔を見たらね、赤鬼って言うとあれにだけど、
はい、
顔真っ赤で、
はい、
こんなこう膨れ上がってる感じで、多分その震災でその家族が誰か亡くなってると思うんですね、
はい、
でそれを悲しみをずっとこらえてきたのが、静かにフルートを聞いてるんでこう 悲しみが出てきて、涙が出てきたということだろうなというふうに思って、実は取材に行ったんで、立ち上がって後を追いかけようかと思って、ちょっと迷ってる時にですね、人数過ぎた大人の人が、その周りの子供たちに、確かに行くなって言ったんですよね。僕に向かって言ったんじゃないんだけど、行くなっていうのを聞いて、あ、僕の想像通りだなと思って、もう行くのやめちゃったんですね。まあ、記者としては多分失格なんだろうなと思うんだけど、それがまあ、一番向こうでの印象が残ってることですね。
その取材は、じゃあそこで終わられたっていう感じなんでしょうか。
で、その時は非常に効率的な時代で、フルートの演奏の後に、泊まったホテルの人にも話を聞いたりなんかして、別の原稿を作ったりとかして、2日か3日の取材で福島だよりを3本書いたという、非常に効率のいい 3人とも女性なんですよ。新聞の見出しには出てないんですけど、陸前高田の人、女と書いて人と読むんだって、陸前高田の女、1、2、3と言って、仮見出しをつけたんですけど、ホテルのマネージャーになった人は、地元の小料理屋のおかみさんで、で、海に近いところにお店があったんで、流されて無職になったんだけど、仮設住宅から通うホテルの支配人っていうのは全国で一人だろうと思って。
今はどうされておられるんでしょ
何年か後にもう一度そこのホテルに行ったことあるんですけど、
う。はい。
その時は結構にぎわってますね。陸前高田で海沿いにあったホテルがダメになって、それが高台に作られたそのビジネスホテル兼そのシティホテルみたいな感じの。なんでその兼シティホテルなのかというと、陸前高田の人たちが集まる場所がなくなったということで、だからなんかそのお祝いの会を開きたいとか、例えば結婚式あげてもその披露宴をする会場がなくなってるみたいな、そんなことを言われてましたね。で、そういう何かの時のためのかなり広いホールと、それからビジネスホテルみたいな部屋というのがこう一緒になってるという。もう一つは、その陸前高田、今もできたみたいですけど、花見月の道というので、海岸からその安全な避難場所までの間、誰でも避難するときに分かるようにって植樹されてるんですけど、そのきっかけになったのは、僕が行った時観光協会の職員の人でしたけど、その女性が自分の息子さんをその津波で亡くして、夢に出てた息子が花水木の道をというふうに言ったという。で、それが絵本になって結構話題になったんですよね。話題になったんだけど、うかつにも私、その話を知らなくって、観光協会のところに行って、おしゃべりをしてるときに、それいい話ですというので、戻って原稿を書いてみたら、いや、同じような話、過去にも出てますよって言われて、それまで出た話は絵本の話だったもんですから、その女の人の話としてなったかな。角度を変えた記事にしたんですけど、結構おっちょこちょいなこともありました。
いろいろとその被災地を回っているとですね、海側のにお住まいの方と、内陸部にお住まいの方と、震災のその捉え方っていうのはまた違ったりとかっていうふうなので、取材する部分でも難しい面とかっていうのもあったかと思うんですけれども、そのあたりっていうのはどうだったんでしょうか？
多分一番の違いは、災害の後にどういうふうなその国や自治体から見てもらえたかということになるんだと思うんですね。それで、その原発に近いところに住んでた人たちは、非常に手厚く原子力発電所のせいだという。で、津波の被災者というのは、それは自己責任とは言わないまでも、そういうような、ちょっとそこまで一生懸命見てもらってるという感じがしないと、ご本人たちは思われているという。そこまでは結構伝わるんですけど、 実際には現地の人と話をしてると、農業やってる人には冷たくて、漁業やってる人は手厚いって言われるんでね。最近のそのトリチウムのその放水の時も、漁協が出てくるじゃないですか。その漁協がノーというと、原子力発電所って動かなくなるんで、漁業者に甘いというふうに言われてたんです。もともと言われてたんです。それが、福島の原発事故の後は、まさにその被害を受けてるわけだから、漁業者の方に対して、まあ、低姿勢になる。そこはいいんだけど、じゃあ同じように農業の人たちも被害を受けてるんだけど、そこまでではないっていう。それがあって、誰々さんはいくらいくらお金をもらったみたいな話が、もうあちこちにあるというのは確かにそうなんです。
今まで井上さんが関わってこられた科学系の取材とはまたちょっと違った形の取材、たくさんやってこられたっていう感じになるんですかね。
傾聴ボランティアって言葉が東日本大震災の後に出てきたんですよ。話を聞いてあげるっていうボランティアだって。取材してるとね、傾聴ボランティアだなと思うんですよね。意外なことに、大変な思いをした人たちは、その思いを語る相手がそれまであまりいなかったんですよ。だって隣の人も同じ被害を受けてる。で、さっき言ったみたいなお金の事情はもしかしたら違うかもしれない。そうすると、私ってこんなに大変だったのよねっていう話をしたら、あんたはまだマシよって言われかねないわけでしょ。
確かに。
そうすると、結局、その話がしにくい。そこに持ってきて、放射能怖いという人と、そんな心配することないという人と、がいるわけで、そうすると本音のところで話をしにくい。自分のその気持ちの本音のところをちゃんと聞いてくれる人ってなかなかいない。そこに新聞記者がやってきて、この人何喋っても隣近所に言いふらされる心配はないですですから。特に中日新聞だと地元で新聞出てないんで、
確か
記
に。
事に少々書かれても大丈夫みたいなところがあって。話を始めて、早い人だと10分か15分ぐらい、遅い人でも30分ぐらい経つと、質問、こちらがする時間がなくなるぐらい、一方的に向こうが喋るんです。止まらない。こちら側はただね、あ、そうですか、大変でしたね、とか、あ、そういうことありますよね、と相槌打つだけで、行ってしばらくしてから、インタビューは午前10時から12時と、午後1時から夕方まで、やってもその、要するに1日の、例えば午後1時から3時、次の日は3時半から5時までとかいうような区切り方をしてると、回っていかないと気がついて、まあ、さすがにお昼を超えて喋った人はそんなにはいないですけど、お昼を食べていって、おしゃべりが始まって、3時のおやつを出してもらって、で、外が暗くなって、そろそろ帰らなければって言って、立ち上がるというようなインタビューは結構ありました。
そうですか。皆さんいろんな思いをこう蓋しておられて、井上さんのいろいろとこの話術でこの人ならお話ししていいかもということでお話しされてたんですね、きっと。
誰かに話をしたいと思いをぶつける相手がそれまでいなかったんだろうなと思いましたね。
そういうふうにその何時間もお話を聞かれた方々が後に例えば支局の方に訪ねてこられたりとかですね、そういう交流とかもあったりしたんでしょうか。
実はその1回のインタビューじゃなくて、僕、向こうにいるときに、10人の人に大体3回ぐらいに分けて、長い時間のインタビューして、それを連載で書いたことあるんですよね。中日新聞に出てないんですけど、東京新聞しか出てなかったんですけど、その10人のは5人が男性で5人が女性なんですけど、その5人の女性はもともとは知り合いではなかったんだけど、私がインタビューして、他の人が出てるのもネットだとか、そういうので読んだりをして、私はその移動して東京に戻るときに、みんな集まって、その中の一人、温泉旅館のおかみさんだったんですけど、そこの温泉旅館で別会開いてくれました。
そうなんですか。
で、僕は1対1でも大変だったのに、5人いっぺんだととても怖いですねっていう話をしたんです。韓国人の方で震災後、韓国人の人たちまとめながらそのボランティア活動をやった人と、それから温泉旅館のおかみさんで被災者を受け入れた人、それから飯舘村にもともと旦那さんの実家のところに戻って、飯舘村の立て直しのために頑張ってる女性、この人保健師さんだから。いろいろ理科的なことも詳しかったんですけど、そういうような人たちなんですね。その中の一人が、私、向こうで本を書いた、その高野病院という病院の 当時は事務長だった人もその中の一人で。
今もつながりがあったりとかされるんですか？
高野病院は取材で行った時に会った病院長、その人のお父さんなんですけど、亡くなった時に、葬式にはちょっと行けなかったんですけれど、挨拶には行きましたね。
そんなわずかな数年の中でですね、そこまで現地の人たちとのその心の交流とかも深められて、つながりができたっていうのが。
何か多かったですね。残念なのは、それから10年ぐらい経つと、知り合った人がやっぱポツポツ亡くなってるんですよね。必ずしも私より若い人ばっかりではなかったということもあるんだけど、あと取材してる時もすでにがんが見つかってて、もう長くないからと言っておしゃべりした方もいますね。
本当ですか。井上さんはじゃあ今も時折福島の方には足を運ばれていらっしゃるんですか。
行くんですよ。そういう知り合いになった人たちのところはできるだけ訪れていかないことにして。こっそり行ってこっそり帰って、
あ、そう
懐かしいなって言いながら、ただ同い年のラジオのアナウンサーの人がいるんですけど、もう今フリーになってます。フリーのアナウンサーです。だから、時々、井上さんも久しぶりに来たらどうですかとか言って、誘われると、あ、じゃあ飲みに行きましょうかとか言う。去年はちょうどその桜の季節に合わせて行きましたね。
そうですか。ちょうどね、今も、ズームでお話をさせていただいてるんですけれども、井上さんの画面の背景は桜でいっぱいですけれども
は
ね。
い、福島は桜がとても素敵なとこですね。三春の滝桜が有名ですけれど、例えばその三春の滝桜って三春町というところにある桜なんですけど、実はここの町の中、車で回ってると、あそこにもここにも素晴らしい桜の木があったり、桜並木があったりするんですよ。何も知らないと、滝桜を見て、あ、よかったって、すぐ高速道路に乗っちゃうともったいなくって。せっかく行ったら街中をこうぐるぐる回ってみてくださいっていう感じ。その中に、玄侑宗久さんという作家がいらっしゃいますけど、その方はもともと住職で、その三春町にお寺があるんです。で、そのお寺にも立派な桜があって、だから三春の滝桜の子供だとか孫だとかに当たる木だというふうに聞いた覚えがありますけど、そういうふうにその桜がすごく綺麗なんです。観光に行く人にとって便利がいいのは、福島県というのは海岸沿いのところの南側から桜が咲き始めて、それがずっと海岸沿いに北に登っていって、阿武隈川の河口のところになるとから今度は南に桜の時期が移っていって、標高は川が北向きに流れてるんで、標高は逆に南の方が高いんで、
な
そ
るほど。
のだんだんだんだん北側の町から南の方に福島、郡山、白河というふうにされている。そこが一段落すると、会津若松に飛んで、会津若松で桜が咲いて、会津若松は盆地なんで、周辺が少し高いんで、それがだんだんだんだん今度は広がって咲いていくというふうに言われました。桜の名所がたくさんあるところです。だから、行った時に、目的の桜が咲いてなくても、他のところに行けば桜が咲いてるんで、福島県内のどっかでは花見ができるという感じですよね。
それはすごいいいですね。井上さんが取材された先ほどの福島だよりの中にも、飯舘村にお住まいでいらっしゃった
はい。
ご夫婦がご自身のその土地のところで桜を植える活動されていてっていうふうなお話もありましたけれども、個人の方が桜を結構たくさん植えられてっていうところもあったりするんですか？
飯舘村っていうのは美しい村だって言われてるんだけど、実は行くと、ここが撮影スポットってとこないんですよね。で、その中でその名所になるようなところを作ろうとしてやってられたんで、作ってる最中にその震災が起きたということだったんですけど、他のところでも紹介してもらった私の今のズームの背景に使ってる桜がたくさん植林されてるところっていうのは、いろんな人が桜の苗木を寄贈してっていう、で作られた桜のソムなんですよね。北塩原村っていうところにあるんですけど。で、行くと、それぞれの桜の木のところに、誰の寄贈って書いてあるがあって、なんとなく羨ましくて、いや、今から一歩で寄贈して名前を残したいなと思うぐらい。浜通りって言うんですけど、海岸沿いの国道沿いには、今、もうだいぶ大きくなってましたけど、桜の木がずっと植樹されてるんですよ。これもいろんな個人の人の寄付を受けて、桜の苗木を植えていくというので、これは私がいる時にちょうど始まったのかな。ので、 私の名前の木もどっかあるんです。自分で行くとわからないんですよね。
そうなんで
自
す
分の
ね。
名前の書いてある木は見当たらなかったんですけど。
はい。
この辺りですということは地図をもらったんですけど。
あ、そうなんですね。じゃあまだそれは確認はできていないっていう。これから福島を訪ねられる方は、ね、井上さんの桜も合わせ
どっか
て、
に、
どこかで見られるかもしれませんね。井上さんのお話は明日も続きます。番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。 X、旧 Twitter やお便りフォームからお寄せください。それでは明日お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井博美でした。